自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。教会によっては、教会の看板に聖書の言葉を書いているところが ありますよね。聖書って分厚い、こんなに分厚い本だから、その中の言葉を書こうと思ったら、まあ、いろんな言葉が書けるだろうと。ね、全部で66巻もあるわけですから、いろんな言葉を引っ張り出してこれるだろうと思うんですけれども、でも割とよく見かける教会の看板は、マタイの福音書が書かれていることが多いような気がするんですね。しかも、特定の11章28節の言葉ですよ。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげようという。この言葉ですね。実際いくつかの教会の看板にこの言葉を見たことがあります。で、私も言いました、山口県の豊富教会でも、この言葉が書かれた看板が、入り口の門の上の方に貼ってあったんですね。古い看板でしたから、書かれている言葉は、この新共同訳ではなく、口語訳の言葉でした。すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。という、この言葉でしたね。で、これ、ちゃんと聖書を読めば、私のもとというのはイエスがおっしゃっている言葉ですから、イエスのもとであるということはわかるわけです。少なくともマタイ福音書のその前後を読めば、これはイエスが人々に向かって語られた言葉だというのがすぐわかる。だけど看板に書いてあるのはその言葉だけ切り出した言葉として書いてあるわけで、そうすると、その、私という、その私とは一体誰のことなのか、それははっきりしないわけですね。で、まあ、教会の入り口にその看板があるということは、その私というのが教会のことであるというふうに読めてしまう。てか、読ませようとしている。教会としては、おそらく、こういうふうに読ませたいわけですね。すべて重荷を負って苦労している者は教会に来なさい。あなた方を休ませてあげよう。っていう。そういう言葉に聞こえてしまう。そこだけ切り出すっていうのはそういうこと、そういう効果を多分求めているのだろうと思うんですね。で、私はどうもそういうふうに読ませようという言葉が教会の、看板に書かれているっていうのがとっても嫌だ。なんですよ。なんで嫌かというと、すべて苦労しているものは教会に来なさいと看板で宣伝しているにもかかわらず、実は教会に誰でも来てしまったら困ってしまうわけですよね。誰でもと言いながら教会の側は、まあ、意識してするしないにかかわらず、あるより好みをやっぱりしてしまっているのです。それ現実にそうなんですよね。まあ、それは別に北教会だけの問題ではなくて、どこの教会にもそういうことは多分あるだろう。思い当たる節はこの四谷にだってあるかもしれない。で、その看板に誰でもどうぞって書くのであれば、教会も誰でもお迎えするという立場に心を改めなければいけないはずなんだけど、なかなかそうはいかない。態度を改めるということにはなかなか結びつかない。簡単ではないんですね、残念だけど。で、それなら、そんな言葉は看板に書かない方がいいなとずっと思って、思い悩んでたんですね。北教会は1999年に、非常に大きな台風に見舞われて、その結果礼拝堂を含む経済地を大改装しなければならない、まあ、非常に大きな 事業を行わなければならなくなっちゃったんですね。で、まあ、その工事のどさくさで、この聖書の看板も外してしまったんですね。しめしめって思いましたね。私が外したんじゃなくて、それ計画上それ取っ払ってしまったのですよ。非常にいいチャンスだったんですね。先週、神が教会に招いているのは、ひょっとしたら私ではないかもしれないというお話をしました。同じくルカ福音書を先週読んだんですが、そこに貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人というふうにルカは書いてたんですね。でもルカはそう書くことによって、そういう人たち、それらの人たちを特定したのではなくて、そうではない人たちとの対比にしたんだと思うんですよ。招かれているのは貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人なのだと書くことによって、なんて言いますかね、本当に目の見えない人だけ招かれているんだっていう意味ではなくて、そうじゃない人たちとの対比としてこの言葉を書いたんだろう。つまり、病気や体の不具合はそれだけで神から嫌われているという常識にどっぷりはまり込んでいる人たちに対して、本当にそういう人たちが神から嫌われていて、そうではないあなたたちが好かれているのか、それは本当にそうかということを問うているんだと思うんです。その根拠は何なのかと。なぜイエスがそういうことを言うかといえば、神からの救いとは人間の権利ではないとイエスは言っているのですよね。人間の側が人間の何がしかの行為とか能力とか、あるいは信仰の積み重ねで、それがある合格点に達したら当然救われますという、そういうようなものではない。その自身の積み重ねで当然神に要求できるものではない。そうではなく、救いはただ神の選びによるのだということをイエスは言ってるわけです。だから本当にあの人たちは神に嫌われていて、あなたたちが好かれているという根拠は何なのか、どこにあるのか、そんなに明確なことなのかと問うている。となれば当然、洗礼を受けたからとか、クリスチャンだからとか、あるいは神の言葉を述べ伝える牧師だからとか、そういうような、その人の属性によって救われる人と救われない人との線引きができるのではないでしょうとイエスは言っているんだと思うんですね。そのように考えたら、先ほどの私のもとに来なさいというあの言葉が決して教会のことを指すのではないというのは、まあ、分かりきったことです。そして本当に人を心から休ませることのできるのは神以外にない。だから神のもとに来なさいという、そういうことなんだろうと思うんですよ。だからもし教会の看板に言葉がどうしても必要だというのなら、ちょっとまどろっこしいですけど、そう書かなきゃいけないんですよね。教会に救いがあるみたいな誤解を与える、あるいはそのようにわざわざ読ませようとする意図を、まあ、消し去らなきゃいけない。そうではなく、本当に私たちは、私もまた一緒に神のもとに出向いていくしかないんだ。そこにしか本当の心の安らぎはないのだということを述べ伝え続ける必要がある。誰でもの中には私も当然入ってるんだっていう。もし看板にそういうふうに書いたなら、それを見るたんびに自分自身にも問い続けなければならない。救いが自明のことではなく、あるいは私の何がしかの業績の積み重ねによる当然の権利ではなく、あくまでも神様からの恵みによって私たちに救いは与えられているのだということを問い続けなければならない。そういうことなのだと思うんですね。 で今日イエスが語っている言葉、ルカ福音書14章27節に、自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえないと書いてますよ。これは極めて強い言葉ですよね。で、これはもうそのままストレートに響いてくる、戒めとしてね。で、こう言われて、イエスにこう言われたときに、私はキリストの弟子ではありえない、そううなだれるしかない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ弟子ではないってイエスに言われちゃったら、それは私は無理です、こう言われても大丈夫私は弟子ですとはとても言えない。イエス様、あなたが私に求めるそれはあまりにも重すぎますと言うしかない。ルカはおそらく、まあ、そう言わせたいんだと思うんですよね。というのは、そのことを端的に示す相和として、先週のルカ福音書の箇所、その目の見えない人、足の不自由な人、体の不自由な人っていうあの言葉と、今日の自分の十字架を背負ってついてこなければ弟子ではないという、その話の間に大宴会の例えというお話が入っているんですよ。で、それがこの二つの話をつなぐ、まあ、相和なんだろうなと思います。で、その大宴会の例えは、つまり神が招いた宴会に招かれたはずの者は一人も参加していなかったっていう話なんですよ。で、だから通りに出て行って、いろんな人たちをとにかく無理にでも連れてこい、そして宴会場を満杯にしろっていうわけですね。で、その話の最後の締めの言葉は、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないって書いてあるんです。だから神は招いてるわけですよね。でも招いているのにその招きに応えないという、そういう者たちのことをここで書いてるんですよ。これもすごい話だなと思いますね。まあ、我々はいざとなれば神のご計画なんかすぐ無視できるっていう、いや、そんなことより自分の都合の方を当然優先するんだっていう、そういうことがここに書かれていて、そしてその後に自分の十字架を背負ってついてこなければ私の弟子ではないとイエスが言う。これが14章のお話なんですよね。だからきっとイエスがこの14章で言おうとしているのはこういうことではないかと思います。つまり、自分で自分を神の招きにふさわしいと思う者の中で本当に神から招かれている者はいないんじゃないの？神の招きにふさわしいのは自分の十字架を追い続ける者のことなんだと。けれども、それは私たちにとっては自分の十字架でさえ満足に担い続けることなんてできない。それはあまりにも重いし、そもそも能力を超えている。あるいは、なんていうんですかね、本性を超えている。私の本性なんてそんなもんじゃないっていうことですよね。自分の人生さえままならないことばっかりなんだから。じゃあ救われないわけですよ。ところが、なぜなのかはわからないんだけれども、あのイエスは私の肩に食い込むその十字架を傍らで一緒に担ってくださる。背負えないものを背負えないからという理由で背負わない。 そういう矛盾を神ご自身が全て丸がかりしてくださる。つまり十字架は自分の十字架を背負ってついてこなきゃ弟子じゃありえないんだ、だからお前たちはダメなんだと捨ておかれるんじゃなくて、ダメなんだけどダメだからこそお前たちは救われなきゃならないんだという、その神ご自身がそういう矛盾を全部丸がかりして私たちを救ってくださる、そういうことでしょって多分この14章の話を全て通してイエスは私たちに語ってるんだと思うんですよね。私は確かにイエスの弟子であるなどと公言することをためらわざるを得ない。無理だ。自分の十字架を背負ってついていくなんて無理って言わざるを得ない。それにふさわしい何にもできないし、身を結ぶことも多分ないだろう。しかし神は自分でさえ背負いきれない私の重荷を傍らで一緒に担うためにこそイエスを使わせてくださった。その事実があるから私たちは神様の前に主イエスと共に主イエスの取りなしによって立つことができる。きっとそういうことなんだと思うんですね。そうやって神の前に立つ者はじゃあどうなんだと、そのまんまで何もしなくていいのかって言ったらそうじゃないわけですよね。にもかかわらず救われたっていうことは私たちに何かをやっぱりさせようとするでしょう。私自身に何の根拠もないのに救われたとなれば、その事実に立った者は、それは私の手柄とは誰も思えないわけだから。じゃあどうするのか。その後、その事実を知った者としてどう生きるのかを、きっと問われているのだろう。その問いに立つときに、私たちはいつの間にか自分の十字架をやはり背負い込むことになるのだろうな、そんなふうに思えるのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しを導きくださる神様、あなたの弟子であるなどと公言できない、何一つ求められることを担えないものに、主イエスをお使わしくださったのはあなたです。自分の力を信じることもより頼むこともできないものなのに、あなたはこの私を救おうと決意なさったと主が私たちに教えてくださったのです。だからあなたの救いを信じます。その救いが私のもとにまで伸ばされていることを信じ、その救いにすがります。どうぞ御心のままに導いてください。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。